はい。シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
雑談会ということで。のんぺさんのお引越しはどうなんですか？
今ですね、絶賛準備中。
準備中。
はい。
実際に移るのは5月？
いや、もう、
も
これ収録してるの4月なんですけど、
う。
4月には引っ越します。
あ、そうなんですね。
はい。っていうか、もう借りてるんで、
ああ、今ダブルで。
ダブルで借りてる状況なんで、はい。
なるほどね。
はい。
大変だ。
お金がめちゃめちゃかかっち
そうなんだよな。
ゃう。
とにかく金かかるね。こういう引っ越しとか。大
ダブルでかかってて、引っ越し代もかかって、
変。
で、なんか新しく入居するとこってな、なんかな、何ヶ月分払いみたいなのが
ああ、
あったり
確か
す
に
る
ね。
と、すんごい金額が出てるんじゃないか
そうね。で、家具だって、この時に買い替えようかとかなるだろうし、家電とかもね。まあ、大量の金が動きますね。
しいですね。
大変だ。この間、雑談の中で雑談しなくていいか。
まあ、いいですね、いいですかね。
いや、その矢田部芳彦さんの「シネマラタトゥイユ」とか聞いててね、俺もちょっと一つここで紹介されてる映画見てみようかなとか思って、まあちょっとツイッターとかでも話題の、アラン・ギロディの作品とかをちょっと、イメージフォーラムかな、渋谷の。で、やってたんで、まあそれを見に行って、で、ついでじゃないんですけども、やっぱり話題のガイ・マディンさんの映画も、まあ今同時にやってるんで、
そうなんです
一日で、この なんとも不思議な 監督たちの作品を、まあ見てきて。
原田とフランスのって感
そうですね。
じですね。
まあどっちもフランス語圏というか、
そうですね。
まあいや、カナダがフランス語圏ってのはちょっと乱暴ですけど、まあフランスの影響がかなり強い国ではあるんでね。で、アラン・ギロディの方はミゼリコルディアを見て、ガイ・マディンの方はアーク・エンジェルを見てきたんですけど、まあ、不思議なね。映画っていうのは実にこう、幅が広いというか。
なんか、アークエンジェルはちょっと僕
アー
の
ク・
理
エン
解
ジェル。
の、覚えてたのか
すごく、
な。
眠くて、で、ちょいちょい寝てしまったんですけど、よくなんかこの映画、すごい寝ちゃいましたみたいなことを感想で言う人がたまにいて、それを映画が面白くなかったっていうことを伝えるために寝ちゃったっていう人いるじゃないですか。僕、あれあんま好きじゃなくて、はっきり言えばいいのにと思うんだけど、まあそういうんじゃなくて普通に寝ちゃったんですよね。
まあ、ありますよね、それね。
面白いんだけど、まあ、結構明確な何かがある作品じゃないと、やっぱりちょっと眠くなっちゃったりも人間だからするし、
本当何見てるのかよくわかんなかったんですよ、
全
あ
然
れ。
わかんない。本当にわかんない。誰か、気になる人見てください。
ね、なんか、今、そのガイマリンやってる日本ってギブリホスピタルってやつとアークエンジェルっていう初期2作品なんですけど、
そうですね。
で、この2作品って確か当時、その日本で一般公開したんですよ。で、多分、その2本やったとこで、ガイマディンの公開、日本公開でピタッと止まっちゃったんですよね。
まあ、こいつはダメだってなったんでしょうね。
なんか
売り
ね、
上げ的にね、多分ね。
それがね、今回2本見てね、結構わかったっていう
まあ、
感じ
そう
が
でし
ね。
ょうねっていうね。これは見込めんわっていう。でも、今だったら割とその受け入れる土壌は結構あると思うけど
おっし
ね。
ゃる通りで、だから当時は、今みたいな多分見方もできなかっただろうし、なんか、ほんと人も入んなかったっぽいんですよね。だから、それ止まっちゃったっていうのはね。
これ当時っていうのは90年代でしたっけね。
そうですね。88年、90年の映画だか
うんうん。
ら、日本公開したのは90年代なんじゃないかなとは思いますね。
まあもちろんこういうタイプの、まあそれこそデビッド・リンチとか、ちょっとそういうアンダーグラウンド的な映画っていうのはもちろん当時もあったとは思うんだけど、まあその中でも結構ピーキーというか、まあ結構ね、そう、
デビッド・リンチの影響を受けてるような作品だから、多分それいう触れ込みもあって、多分当時パルコはなんか買って、多分この2本はやったんですけど、そこで止まっちゃったっていう話はね、聞いてますよ。
今だったらほら、でも、狼の家とかは結構受けたわけじゃないですか。受け
そ
た
う
の
なんで
か
すよ。
な。
まあだから、日本の、まあ、観客の質が上がったとも言えるかもしれないです
も
け
ち
ど。
ろんね。そんな気はしました。でも、アラン・ギロディの方は、見てるものは全然普通の映像なんだけど、まあ、展開というか、これは本質は何なんだ、この映画のっていうのは、すごく思った
いや、ちょっ
し。
と僕、比較するものがなくて、なんか本当新しい
そうです
もの
ね。
を見た感じがして、
でも映像的には何も新しくないじゃないですか。
そうですね。
ちょっとやっぱキノコ映画というか なんだっけ、ポール・トマス・アンダーソンの、ファントム・スレッドですかね。あれは結構いいキノコ映画なんですけど、今回も、まあちょっと キノコの使い方がいいなと僕は思いましたけど。
がっつりキノコですね。
がっつりキノコ。まあね、ちょっと見れる機会がね、あるかどうかちょっと微妙ですが、見れる際にはぜひ見てもらいたいなと思った2本でしたね。
ちょっとね、忙しくて、もう僕もアラン・ゲロディ、2名ほど3本やってる間、やってるんですけど、僕もミゼリコルディアしか見えてなくて、
あ、結局そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、ちょっとな、他にも行ってほしいなって思ってます。
で、まあ、イメージフォーラムの話が出ましたけども、今日の雑談は、まあ、完全なフリーではなくて、ちょっと決めてあることがあって、昔、我々が見たミニシアターの思い出の話をちょっとしようじゃないかと。
前々からちょっとね、
やろうかっていう話はしてたんですけ
し
ど
ま
ね。
したけどね、はい。
で、まあ、そんな、がっつりじゃなくて、まあ、だらだらと、普通にただの思い出話、おっ
思い
さ
出
んの思
話
い出
ね。
話ですか
何見
ね。
たって話ですね、多分ね。
そう。で、まあ、一応、三つの劇場について話しましょうかっていうのが、もともとあって。まあ、あらかじめちょっと打ち合わせ的なことは、まあ、打ち合わせってほどじゃないけど、この三つにしましょうかって話はしてて、で、その一つ目が、じゃあ、シネマライズからいきましょうか。
わかりました。まあ結構代名詞的なね、
ミニシアターといえばですかね。
東京の第何時かのミニシアターブームを牽引した劇場だと思いますけどね。
渋谷にあって、スペイン坂の上にあるんですけども、この間、たまたまあの辺歩いたんですけど、建物自体はかなり特徴的な建物ですけど、今も変わらず残ってるんですね。
そうですね。もう今、ライブハウスになっちゃってるんで、まあ、そこで、まあ、席とかないですけど、ライブハウス見ると、なんか、周り、シネマライズのあの感じっていうのがわかるぐらいな感じだと思い
確か
ま
に
す。
そうですね。失われてない雰囲気がね、残ってますしね。ちょっとあそこでライブ見るっていうのが想像が、あ、でもそうか、できるか。ちょうどいいのかもしれないな。
箱の感じも、大きさ的ではちょうどいい感じだと思いますね。
確かにね。僕はシネマライズの思い出っていうと、上京してきたのが、僕がだから96年、95年ぐらいなのかな。で、渋谷を歩いたときに、やっぱトレインスポッティングのポスターがデカデカとあちこちに貼ってあって、それは東京の最初の記憶としてすごい残ってて、
また、トレインスポッティングはすごく、なんだろうな、流行ったっていうか、
ね。ポスターもかっこよかったし、
テレビとかでもガンガンになんか流れてたんじゃないか
ちょっとやっぱ MTV の頃でし
な。
ょ、日本、まあアメリカの MTV の全盛期よりちょっと遅れてですけど、日本では90年代 の頭ぐらいから結構やっ
うん。
ぱ流行ってて、その流れを組んでる気はするんだよな。ボーンスリッピーとかがやっぱり
そう、アンダー
耳
ワ
な
ール
じみが
ドの
ね。
ね、出てきたのがあの時ですからね、その
けど、シネマライズでトレイン
辺
スポッティングを見たかっていうと見てはなくて、
あ、それね、実は僕もなんですよ。
そうなんですね。
見てないんですよ。あの時はまだ僕学生なんですけど。
多分そうなんですよね。
きり見てないんですよ。
シネマライズで見た思い出ですごい印象強いのは、97年のブエノスアイレス。
ああ。
ウォン・カーワイ監
偉
督
いん
の。
だよなぁ。
すごい並んでて、多分、恋する惑星と天使の涙で、やっぱりちょっと一世を風靡した後の作品で、ブエノスアイレスって。もう香港とかじゃなくて、まあ題名にもなってる通り、アルゼンチンを舞台にした2人の男の、まあ、恋愛映画になってるんですけど、だからやっぱそうきたかみたいなとこはあったけど、だから恋する惑星と天使の涙で獲得した着想が100%そのままブエノスアイレス行ったかっていうと、多分そんな感じじゃなくて、うち4割ぐらいの人は、ああ、ゲイの話だったら見に行くのやめるかみたいな気がするんですよね、多分。
当時は今より多分それが強かったような気がします
そんなに好きじゃないって人は結構いて、
ね。
でも、僕が見に行った回は、階段までずっと並んでて、地下に降りていく階段にお客さんが並ぶんですよね、その開くのが、ま、開くのを待ってて。で、僕もその列に並んでたのはすごく覚えてて、あ、こんなに人入るんだなって思ったような印象はある。だから、ブエノスアイレスって映画自体もすごくその記憶と結びついてて、シネマライズで見たなって未だに思い出す作品ですね。好きですしね、未だに。
ね、やっぱ、その97年、ちなみに、シネマライズって、公式のアーカイブがすごい充実してて、
あ、そうなんですね。
何の映画をどの年に上映したかっていう情報が全部残ってるんで、もう、どこの劇場もこれやってると思うんですけど、
なるほど。
だから97年っていうと、本当トレインスポッティングと、ファーゴと、ブエノスアイレスとかがあった年なんですよ。で、まあ、なんでしょう、混んでるっていうのは、やっぱね、その当時ってシネマライズでしかやらないようなことが多かったんですよね。だからそこに行かなきゃ見れないってことが結
なるほ
構あっ
ど
た
ね。
と思うんですよ。で、その中で、なんかね、ファーゴとかは、僕は、当時から立川シネマシティで映画を見てたんで、シネマシティに確かね、ファーゴとか来てたんですよね。だからそっちで多分結構見てて、
なるほどな。
ライズまで行ってないんですよね。
立川も結構ちゃんとやってるから、立川周辺の人は渋谷まで届かなかったのかもしれないですね。
そうなんですよ。で、僕やっぱ学生でまだお金がなくて、あんま都心に行くのは試写会のみだったん
なる
で、
ほどね。
98年以降が僕の中で、都心にお金を払って見に行くみたいな感じになっ
なる
て
ほ
ま
ど
すよ
ね。
ね。だからまだそれで間に合ってないんですよ。
今、大森佐和子さんのミニシアター再訪っていう本を片
ああ、言っ
手
て
に
ましたね。
話してるんですけど、
はい。
のシネマライズの項を見ると、97年にハーモニー・コリンのガンモ
そうですね。
と、あと、ラース・フォントリアの奇跡の海とかも97年だったみたいですね。
そうですね。正しくは多分97年奇跡の海で、98年がガンボのはずですね。
なるほどね。なるほどな。
そうなんですよ。だから僕とか多分ね、本当に、ライズに行き出したのは多分99年以降で、99年ってなると、ビッグリボースキと、ベルベットゴールドマイン
そうっすね。
が、あと、ランローラランかな。
懐かしいね。
ここが多分全部、この3作は多分シネマライズで見てるっていう感じですね。ランローラランはものすごいヒットしたんじゃないか
すごいしてましたよね。
な。あ、パイもそうかな。
パイ？あ、ダレアノフスキーの？
これもこ
ああ。
こかもしんないな。
いい時代ですなあ。あ、ロストチルドレン95年だって。
そこはね、だから僕まだ見れてないんじゃないかな。
これは新潟で見てたな
僕はまだ あれなんだよな。そこ劇場で見てないな、ロストシンプルはな。
だからジュネ&キャロ、ジュネの方だけか、は2001年にアメリがすごくヒットする。
あのね、僕の思い出第1位ぐらいなのがアメリなんですよ。僕初日見に行って、しかも当時のシネマライズってネット予約ないんですね。
そうですね。
だから、坂に早朝から長蛇の列ができてて、それに並んで、初回の2回戦って確かあったと思うんですけど、シネマライズって。そこで初回を見たっていうのは、よく覚えてますね。
そんなにもう最初から期待作だったんだ、あれっ
最初
て。
から期待作でしたね。
じわじわとかじゃなかったんですね。
懐かしいですね。
ドンペさんのシネマライズのだから見た作品の思い出は？
僕はそのアメリ以外だと、例えば、後半になると、ミシェル・ボンドリーの、ムード・インディゴって映画があったんですけ
あり
ど、
ましたね。
あれも踊れつつですけど、
あれ、ライズだった？
しかも、ムード・インディゴの、歌方の日々っていう作品の、ディレクターズカット版っていうのがあって、それが多分、最初の公開の後に公開されてるんですけど、それがね、ディレクターズカット版は多分シネマライズでしかやってないんじゃないか
そうなんだ。
な。だから僕、それ結構後期、最後の方で見た、シネマライズで見た作品ですけど、それはよく覚えてますね。
ちょっと脱線しますけど、そのボリス・ビアンの歌方の日々っていう作品は、漫画家の岡崎京子先生が、コミカライズしてるっていうか、漫画にしてて、で、それは90年代のすごく僕の強烈な思い出になってて、岡崎京子っていう存在が90年代を象徴してるなぁと僕はずっと思ってるんですよね。だから、ムードインディゴ、あれはもう2000年以降ですよね、きっとね。
そうですね、2010年代のやつかな。
そう。だからなんか、すごく期待して見には行った気がする。
で、多分、同じ原作で、90年代で多分映画もあって、多分それやってたのもシネマライズなんですよね、多分ね。
そう
だ
なんだ
から、
な。
そういうのもあって、シネマライズでやってるのかなとは思うんですよね。
ちなみにリジュゴー監督が、クロエっていう映画作ってますね。
懐かしいですね。あとね、多分、シネマライズで、僕の中ですごく強烈なのは、マシュー・バーニーっていうアーティストがいるんですけど、この人は、映画監督っていうよりは、現代アートの人なんですよ。で、この人が、たまに映像作品撮って、で、クレマスターっていう、全5部作の映画作品というか映像作品があって、それを一挙上映するっていう、一挙上映しかしないっていうのがあって、5作全部見ると、1日シネマライズに閉じこもってるみたいな感じのやつなんですけど、8時間ぐらいあったかな、全部で。で、それを見たのが、すごく強烈なシネマライズの思い出ですね。
あれ、ビョークの
そう、
パー
当
ト
時
ナーの人
付き
で
合っ
す
て
ね。
た。そうです。だから、他、クレバスターには出てないんですけど、他の映像作品には、魅力が出てたりするんですよね。
あれ、ロンペさんのシネマライズの話は、そういう形でいいの？
え、なんですか？
え、交互にやっていくのかなと思ったんだけ
大丈夫ですよね。
ど。大丈夫？次の劇場に移ってもいいのかしら？
じゃあもう一個だけ言っていいですか？空気人形っていう映画
おお、
あったじゃないです
ありま
か。
したね。ペ
あ
ドゥ
れ
ナのや
ペ
つ
デュナ主
ね。
演なんですけど、あれで僕ペデュナの舞台撮影見たのシネマライズです
へえ。
ね。僕がペデュナを見たのは多分3回あるんですけど、そのうちの1回です
素晴らしい。空気人形って僕がいた、前にいた会社が、 装飾として参加してて、
あ
で、なんか生卵がいっぱい入ったお風呂に入るシーンかなんかがあって、
あ。ありましたね。
で、本当に生卵で、浴槽を埋めると結構な数になるんで、なんかプリントした生卵の写真を浴槽の内側に貼っつけてる人たちを僕は横目に見てました。大変だなーっつって。
面白いっすね。
あ、じゃあ帰りますって 頑張ってくださいって言いながら帰った思い出があります。はい。なんか脱線してますが。
いや、でもいろいろそういうなんか
思
思
い
い
出
出と
が
か
浮
あ
か
り
んで
ます
きま
よ
す。
ね。
はい。じゃあ次の劇場行っていいですか。じゃあ次はですね、恵比寿ガーデンシネマ。
出ました
いまし
ね。
たね。じゃあ、ロンベイさんから先お話しして。
恵比寿ガーデンシネマは、なんでしょう。一回閉館してるんですよね。で、お休みに入って、多分今経営が変わって、今の恵比寿ガーデンシネマになってるんで、僕らが本当、若い頃行ってたのは、違う、系だっ
そうなんで
た
す
恵比寿
ね。
ガーデンシネマなんですよ。でね、こっちは、ちゃんとしたアーカイブがないので、記憶を頼りに やる、思い出すんですけど、多分ね、僕が一番古い見たのは、1999年の、セントラルステーションっていう映画ですね。
おお、知らないな、その映
あ、本当ですか？ウ
画。
ォルター・サレスの映画で、ウォルター・サレス今年アカデミー賞でね、新作が受賞しましたけど、もうその作品を見たのは多分僕最初なんじゃないかな。っていうのは覚えてますね。すごくいい映画で、そのセントラルステーションのキャストが出てる新作がこの間のアカデミー賞に入ったんで、
なるほどね。
ちょっとね、感慨深いものがありました。
なるほどね。
やっぱ、それが99年で、あとは2000年代に入ると、結構やっぱ見てて、例えばハイフィデリティとか、あとは、コエン兄弟のバーバーとか、多分ね、そこら辺から2002年ぐらいからすごく見出すんですよ。例えば、天国の口終わりの楽園とか、ロイヤルテネンバウムズとか、ゴスフォードパークとか、パンチドランクラブとか、全部ここら辺、僕、恵比寿で見てるっていうとこですね。
やっぱちょっとさ、街、土地柄もあると思うけど、やっぱちょっと上品な感じがするよね、シネマライズとかに比べると。
そうなんですよ。
僕は、印象に残ってるのは、やっぱりさっきのブエノスアイレスと一緒で、97年の、ガタカナのね、
ああ、言ってましたね。
ちょっと前にもなんか別の場所で話しましたけど、衝撃だった。冒頭、ものすごいクロスアップで、イーサン・ホークの、切った爪とか、磨いた肌から、剥がれ落ちた皮とか 髪の毛とか、剃った髭とかがポロポロ落ちてくのをすっげえクローズアップで撮るんですけど、最初だから何が起きてるのか全然わからない、アーティスティックな映像かなと思うと、実はそういう男が、自分の存在証明を、偽ってるところのクロスアップなんですよね。それがすげえかっこいいなと思って、とんでもねえ映画だって思いながら見てたんですけど。
確かに
それ
なん
を、
か、おしゃれ映画じゃないけど、なんかちょっとアート系のイメージは
です
ご
す
くあります
ね。
ね。
やっぱどっか品があるというか、なんか最初に上映したのがショートカッツらしくて、なんかもうロバート・アルトマンですから、
まあ、ゴスフォードパークもそうですよね。
ショートカッツは93年かな。だからやっぱ、ちょっとやっぱ洒落てますよね、なんかね。だからその
だ
後、リアリティバ
から、
イツとか、まあ同じイーサン・ホークだけど、ちょっとそういう青春のものとかが、やっぱり結構強いのかなという気はしますね。
まあ、関東のイメージもあるから、 だから、ウディアレンとかみんな多分あそこ
そうですね。
ね。
バグダッドカフェって、なんかミニシアター系の、爆発的にやっぱ人気出たのすごい象徴の映画かなと思うんだけど、バグダッドカフェは恵比寿じゃなかった？あれ違うっ
どう
け？
なんだろうな。
違うかもしんないな。あれ、スモークは恵比寿みたいですね。
そうです、そうです。僕、エビスで見ていけないか
ちょっと文学というかね。だから文学で言うと、カポーティ、フィリップ・シーマン・ホフマンのやつ。あれも恵比寿みたいですね。
そう。だから、文化っていうか、パンフレットがあるじゃないですか。まあ、いわゆる、よくある、でかいサイズじゃなくて、なんか、小ぶりなパンフっていうのが、まあ、今結構ありますけど、そういうの出してたのって、恵比寿ガーデンシネマでやってた
なるほどね。
やつのイメージで、特に、だから、当時、若い頃は、そこでパンフよく買ってましたけど、ウディアレンの映画とか、なんかすごいおしゃれなパンフで、なんか、早くに亡くなっちゃいましたけど、川勝正行さんっていう方
映画
が、
評論家のね。
あの人が、結構、編集をやられてた。
ライターの、あれか、エディター、なんだっけ。
そうですね。
編集者かです
ライ
ね。
ターもやってますけど、本の編集とかやられてて、で、結構川勝さんが、おしゃれパンフの人っていう感じで、僕は覚えた人だったんで、その頃の、そのちっちゃいパンフとか、集めて、クレジット見ると川勝さんだったりして、それはよく覚えてますね。
だって今 MCU とか、ああいう映画のパンフレットってクソでかいじゃないですか。あれ、写真載せるためって、もっと文学的な、ちゃんとライターに仕事発注して、文章をちゃんと載せようとするパンフレットって、そんなでかい必要ないですもんね。なんかそういう違いはある気がするな。別に
いや
MC のパンフがダメってわけじゃないけど。
ね、まあだから変形パンフって、保存するにはね、大変かもしれないです
そう
よね。
ですね。
形状揃ってないから。でもなんか可愛いし、なんかそれこそね、ハイフィデリティとか、レコード屋さんの話ですけど、確かね、入れてくれる袋みたいなやつが、レコード屋さんの袋みたいなやつ
な
で
る
入っ
ほど
て
ね。
て、僕、多分実家にまだありますけど、それごと取ってあると思いますよね。なんか。いいですね。未だにたまに行きますけどね。
そうね、俺も、だからまあ、その経営が変わったとはいえ、まあ、いまだにね、現役でやってるのは、シネマライズとは違うとこなんで、ありがたいなと思いながら、去年の年末も、だから、ジャンルノワールの、ゲームの規則をやってたんで、それは僕も見に行きましたけどね。よかったですね、久しぶりで。やっぱなんかね、映画館も上品な感じがするし、まあ、そもそも、恵比寿ガーデンシネマっていうのが、なんかちょっとした街みたいなね、感じの構想で作られていて、あそこ自体がね、結構おしゃれなんで。
そうですね。でも僕、映画でしか行かないから、恵比寿ガーデンシネマに行くか、写真美術館
そう
で
で
やっ
すね。
ぱ、会って行くしか、多分行く機会がないから、そうですね。
昔はだってほら、そこに蔦屋があってさ、
ね、
あそこの
奥に
蔦屋
ね。
はね、すごく良かったんですけどね。
芸能人がね、よくいる。
そうなんです
伝
ね。
えってイメージでしたけど、僕の中で。
他にない作品がちゃんとあそこにはあったのでね、よく言ってましたけど。あと地下にケーキ屋さんがあって、ロブション。ロブション。
ジョエル・ロブショ
ジョエル・ロブション。確か、恵比寿ガーデンシネマにあったと思うんだけど、そこの地下のケーキ屋さんがすごく美味しかったんで、人の誕生日とかによく買いに行ってました。まあ、ロブションじゃないかもしれない。ホーションか。ホーション。ホーションって紅茶屋さんか。ちょっと詳しくないんですいません。今もレストランはあると思いますけどね。
だいぶあそこら辺もなんかでも入ってる店変わっちゃいましたね。
まあ、そもそもがあれだって、 ビール会社ですもんね、ビスガーデンシネマの。母
お
体になってるのって。
ー。なる
札
ほ
幌かな？
ど。おー。
の工場、ビール工場の跡地ですもんね、あそこね。
うん、まあ、恵比寿駅ね、
あ、そうか、
山
恵比
手線
寿
が止
だ。
まると、
そうか、そうか。
あれですよね、CM の音楽が流れ
そう
ま
ですす
から
ね、恵比寿ビール。まあ、あれこそ、それこそ、あれですもんね、第3の男のエンディングで流れる、ね、曲ですからね、あの曲は。映画つながりかもしれない。うん。札幌ビールですって。うん。そうなんですね。次行きましょう。長くなっちゃう。じゃあもう一つの映画館は、やっぱり渋谷のユーロスペースですね。
まあ、現役です
これも
ね。
現役。ただ場所が、まあ、僕がその思い出にあるのは、渋谷の、なんですかね。あっちの、今、桜ビルみたいのが建ってるあたりなんですけど、南口の歩道橋を渡っていく方で、
多分、そこの
うん。
旧ユーロスペースを知ってるの
うんうん、
は、僕ら世代以上
そうなんですかね、やっ
って。
ぱね。
多分、僕らより下の世代は、
うんうん。
今の場所のユーロスペースからしか知らないんだ。ですね。
今、丸山町の入り口のとこにあるやつ
あ、
が
そう
ユ
です
ーロス
よ
ペース
ね。
ですよね。
機能
うん。
ハウスってビ
はい
ル
はい
の
はい
中に
はい。
入ってる
うんうん。
のがユーロスペースですけど、で、以前のね、ユーロスペースはもっとちっちゃい
そう
とこ
ですね。
ろで、多
だっ
分
て
そ
入り口
こ
2
が、
階だったもん。
あ、そうそううそう。
んうん。
そこが、ユーロスペースが移転して、旧ユーロスペースのところがシアター N って映画館になって、
うんうん。
僕はシアター N にもよく行ってた
はいはい
から、
はいはい。
その歴史って感じですよ、なんかね。
昔のユーロスペースの方の思い出になるんですけど、2001年に、不思議ラジオ金座座じゃないや、の、
私はじゃない
という
ね。
ラジオを僕がやってたんですけど、その元ネタになってる、不思議惑星金座座っていう映画のニュープリント版っていうのがそこで公開されてて、それを見に行ったんですよね。うん、それはすごくよく覚えてて、うん、あれがなければ、だからそこに、行ったっていう話を、当時、新入社員だった、映画の装飾の会社で出会った石神っていう男と、そのニュープリント版見たよって話をしたのがきっかけで、不思議ラジオ金座座ってのをやることになったんですよね。
おお、
そうそう、だから結構、
重要
まあ、
作
うん、重要作ですね。うん、そういう思い出がありますね。
だからそんな、2000年代前半は、
うん。
そんな見てないか
そうなんで
な。
すね。
いや、なんか見てるはずなんだよ
うん
な。
うんうん。
特殊上映。なんかを見てるなぁ。なんか北欧映画を見てるけど、ちょっとパッと出てこないなぁ。なんか渋谷とかで、新人、会社の新人トレーニングとかがあって、その後に、同期とかと見に行ってるイメージなんですよね。だから、そんなに僕、映画に詳しくないっていうか、まあ、見てたんですけど、僕、20歳くらいで就職して、で、僕、だから、高専卒で卒業してから20歳なんですけど、周りの同期は結構、大卒とか院卒の人で、4つ上とかの人たちで、地方からそういう人たちで出てきてるんですけど、僕よりそういうなんか、映画とかにちょっと詳しかったりして、だから教えてもらうような感じで、それこそ、ユーロスペースとか、シネマライズに行ってたような、感じなら覚えてる、それで連れてってもらったんだけど、全然覚えてないな。僕は、やっぱり、今の場所に来てからの方が、頻繁に使ってるようなイメー
なるほ
ジ。
どね。
で、まあ、ここも当たり前ですけど、今みたいなネット予約システムじゃなかったから、なんか整理番号制とかだったの
いや、そうでした
か
ね。うん。
な。で、僕が、すごく覚えてるのは、2013年に、ネオスカラックス
はい。
ホーリーモーターズっていう映画があってですね。まあ、この間、フランス映画祭とかで、辛口来てましたけど、このホーリーモーターズの時も来たんですよ。で、上映後、ポーク付きの会があるっていうことで、並ばなくちゃいけない。で、僕、これ、当時、どこに住んでたんだろう。高尾かな。高尾に住んで、八王子の高尾に住んでた時に、始発で渋谷に向かって、そこで並んで、ああ、でもそれでも、20番手とかそこだったと思うんですけど、で、そこで、無事チケット取れて、エロスカラクスを見れたっていうのはすごく覚えてますね。
なるほど。今、そういう思い出が作りにくいもんね。今やるとしたら、下高井戸シネマしかないか
いや、本当ですよ。今、それが思い出しましたから
な。
ね。
そうね。ユーロスペースはさ、支配人というか、社長さんが堀越健三さんという方で、この人は海外と日本の映画の、まあ、結構架け橋になってるような人で、日本の石井壮吾とか黒沢清とかを、まあ、海外に紹介するっていうことと、あと逆にまあ、それこそレオスカラックスとか、あとフランソワ・オゾンとかを、まあ、日本に紹介すると、日本に持ってきて、そのユーロスペースでかけたりとかっていうことをされてる方で、ベンダースとも確か親交があって、パーフェクト・デイズを日本で撮るっていう話になった時にも、何かしら多分寄与してるんじゃないかなと思うんですけど、確か、まあ、違うかもしれないですけど。
まあ、でも、カラックスとかは、よく名前を出したりしてますから
そうみ
ね。
たいですね。なかなか大事なね、こういう活動が実を結んで、パパ、なんかいろんないい作品ができてるかなと思うんで。
なんかね、面白い上映とかも結構やってくれるし、何年か前に、塩田明彦監督の、マキのいる世界っていう映画をやったときに、あれは僕その前にフィルメックスで見てたんですけど、あれ音楽が向井秀徳
そうですね。
で、向井秀徳のライブ付き上映をやるっていうので、もうそれでユーロスペースに見に行ったっていうか、ほんの映画館とは思えない爆音でやってましたけどね、なんかね。
隣の劇場に
そう。
まで音聞
で、
こえてんじゃねえかっていう
ね、
ね。
ユーロスペース、2巻っていうか、2つゲ、あのスクリーンあるんで、聞こえてんじゃないかってくらい、爆音でやってましたよね。
そうね。
あとね、ピタゴラスイッチとかを作ってる佐藤正彦人がいるんですけど、あの人が中心になって撮った佐藤正彦研究室、カンヌ短編プロジェクトっていう上映があった時も、まあ、映画の上映と上映後に、この佐藤正彦さんの講義、映像講義があるっていう回があって、これがめちゃくちゃ面白かったっていうのは、この東京支部の音声配信のものすごい初期の回に僕は喋ってるような気がするんで、すごい探せば出てくるか
すごい探してください。なるほど。
ね、だから、いや、ここでしかやっぱ見れないようなやつとか、
そうですね。
業務ブラックのやつとかも今でこそ他のとこでも見れるけど、最初はユーロだけだった気がするし。
ユーロはいろんなことあったからな。
石山さんと話した、画家と泥棒とかもね、去年、1週間、2週間ぐらい、
やってましたね。
画家の方が来られて、
実際に来られてね。
トークとかね、
泥
絵
棒
の
は来て
飾っ
ないん
た
です
ら、
か？
泥棒は来てないらしいですけ
多分出れないでしょうね、国外をね。
ど。絵
そ
もね、展示されてたらしいで
う。
すけどね。
いいですね。あの絵でかいんでしょ、だって。
どうなんでし
結構
ょう
でかそうで
ね。
したけどね。男2人で運ばなきゃいけないぐらいでかいわけでしょ。あ、違うか。その兵じゃないか、あれは。後から書いたやつですもんね。
まあ、意外と、
う
石山さんと話題にしてるような作品をよくやってるし、霊的ボリシミキとかも多分
はい
好き
はいはい
で、
はい。
見たし、あと、あれですね。石山さん関係で言うと、
石
僕
山さん
は、
関係。
虎男もあそこで見ましたね。
それはいい。それは本当いいです。私がちょっとお仕事で金沢で撮影した、もう謎すぎる映画ですね、あれはね。映画なのか、あれ。
あれ、ユースペースの部分
はい、
でした
ちょっとよ
ね。
くわからないんですけどね。
ね、それこそ、白夜とかも多分、そこで、僕は見た
あ、
し、
そうか、そう
という
か。
ことでね。
ロベル・ブレストンですね。ちょっと他の映画館の話もちょっとだけさせてもらうと、ボックス東中野っていう、あれ、ポレポレの前身になってるんですかね？
そうですね。
そうですよね。今はポレポレ東中野？昔はボックス東中野っていう名前の映画館だったんですけど、同じ箱なんでしょうね、きっとね。
あ、そうです、そうです。
これすごい僕が覚えてるのは、2000年の、1999年なのかな？だから、大晦日に年越し上映ってのをやってて、それがベルナ・ヘルツォークの作品を、まあ、確か4作品か5作品ぐらい、夜通し垂れ流して、で、その時の目玉が、それは新作のドキュメンタリーで、クラウス・キンスキーとベルナ・ヘルツォークの喧嘩を フィルムに収めた キンスキー、我が最愛の敵っていう映画を、まあ、新作と旧作絡めて、まあ、朝まで流すというのに参加した時があって、それが確か1999年の大晦日なのか、2000年の大晦日なのか、ちょっと思い出せないんですが、それはすごく印象に残ってますね。
ボックス自体あんま行ってなかったと思うんだけど、友達とかがよく行ってたイメージはあって、なんかやっぱドキュメンタリーをやってた映画館ですよね、あそこ
そうです
ね。
ね。
で、あと、それこそ、なんだ、オールナイトのそういうイベントとか、映画だけじゃなくて多分トークイベントとかもやってたりして、
ああ、そうですね。
僕の学生時代の後輩が多分行ってたりして、まあ、映画化とかもされてますけど、漫画家の山城隆さんの、確かね、トークがなんかあって、付き合ってチケットを取りに行ったのは覚えてるっていう感じですね。
あの人、やばいっすよね。すごい、なんだっけ、すごい変な漫画があって、本当精神的にやばい人なんじゃないかなって思ってます。
それこそね、今岡慎二監督とかがよく映像化したり、去年とかね、化け
あれ
猫
が
あん
ね、
ずちゃんとか、結構されてました。
やってましたね。
なんか僕はどっちかというと、ポレポレになってからの、行っ
なる
て
ほど。
るイメージで、ちなみに僕は引っ越してから、最寄りの映画館になるのはポレポレ東中野なんで、
そんなこと言っていいんですか？
まあ、そんな近くに住むわけじゃ ないん
わ
で、
かんない
まあ、
か。
まあ、ちょっとね、お世話になるかなって感じですね。
なるほどね。ちなみに、私とロンペさんが初めて出会ったのもポレポレ東中野
あ、
です
リ
ね。
アルでね。
リアルではね。
確かに。
まあ、何かと、因縁のある映画館なのかもしれないですね。
ね、そういう、なんか、面白い上映とかもね、ポレポレ座とかでもやってくれるし。
そうですね。あとちょっと前に話しましたけど、渋谷にあったシネマギャガっていう 多分今、この間通ったら、やっぱヒューマックスパビリオンっていう施設の7階だか8階だかにあった、今もあるのかな？シネクイントとか言ってましたっけね、確かね。あれ、ちょっと思い出せませんが、昔はシネマギャガっていう名前で、で、そこでホットファズって、エドガー・ライト監督の作品が、2008年に、要は公開しないっていう 劇場未公開になるかもしれないっていう話があって、で、映画評論家の町山智博さんが、なんか呼びかけて、署名運動みたいなのをして、で、まあ、ようやく公開することになったんですよね。そのギャガを通して。で、それを見に行ったような思い出がありますね。
ああ、僕、当時見てるけど、そこじゃないんだよな。多
そう
分、
なんですね。
新宿の多分歌舞伎町周りのエア館で、ゴッドファーザー見た記憶があるから、まあ同じ時期だと思うんですけど、うん、そうですね。僕は新宿で見たって感じです。
多分そこで公開して、その後、他の劇場でもやったんじゃないですかね、
の
きっ
か
とね。
なあ、そう。多分、細切れもありだと思う。
多分ギャガでやったのはすごい限定公開だったと思います、多分。3日とか4日とかの公開だった気がするんで。そう、新宿もね、昔はたくさんあって、それこそちょっと前に、またやっぱり別の回で話しましたけど、ATG の作品をやる、劇場があって、ATG ってアートシアターギルドの作品ですけど、まあ今はもちろんないんですが、この間その話をちょっとしたんで、葛井欽四郎って人がその立役者になってて、ATG の創立に関わってる人なんですけど、この人何冊か本出してて、新宿文化についての本を書いてて、もう数年前に亡くなった方なんですけど、ちょっとその本も何冊か買ったんですけど、面白かったですね、非常に。60年代とか70年代の新宿の、やっぱ独特の、暑さとか、まあ、その後学生運動とかもあったりとかして、まあ、いろんなことで、若者たちに、まあ、非常にかき乱された街だらしくて、その辺はやっぱり僕らは知りようがないので、で、それと映画を絡めたお話とかがたくさんあって、読み応えがあって面白かったですね。
まあ、そうだね。それこそ本とかじゃないと、
そうですね。
ネットで記録がないから、わかんないところだし、それこそ、この Didi U-NEXT でやった、さらば映画の友よ、インディアンサ
ああ、
マーって映
そう
画
で
の
す
中
ね。
で、あれ確か新宿の映画館に行くんですよね。ああいうところで、知ることができちょっとできるんですよ
そうで
ね。
すね。
それ
映像
面
とし
白
て
いな。
残ってるところがね、あるから。当時はそんなつもりなかったんでしょうけど。
でもなんか、入江監督とかは、自作にいろんな映画館を出すのは、そういう意図があることは言ってますよね、なんかね。
なるほどな。
時代と映画館を切り取りたいってことは言ってるから、それで残したいってことは言ってますよね。
たびたび名前出してますけど、あなたの微笑みっていう映画があるじゃないですか。あれ、全国のミニシアターがたくさん出てくる映画なんですけど、リム・カーワイ監督の。あれも、まあ、今、もう、亡くなってしまった映画館とかがあのフィルムにやっぱ刻まれていて、日本全国のね、沖縄とか、だからそういう意味では、まあ、リム・カーワイ監督もそういうことを意識してやったのかもしれないんですけど、まあ、意識してかせずか分かりませんけど、まあ、そういう貴重な映像の作品になってますよね。もっと見られていいと思いますけどね、あの映画は。
ね
う
え。もう、本当に、あの後のアポになくなっちゃった映画館が、
ん。うんうん。
いくつか映ってるはずで
そうです
よ
すね。
ね。
という感じですけど、まあだから、ミニシアターはいいぞって話ですね。
あと、今ね、まあ、新しくできてる
そうそう
と
そ
この話も、
う。
僕と石山さん結構してますけど、言っとくといいんじゃないかなって感
そう
じは
です
するっ
ね。
ていうところですね。
前に話したのは、ロンペさんが離れてしまいましたけども、あそこはなんて、
オーメンのね。
青梅にある、シネマ猫でし
猫
たっ
さん、
け？すごくいい映画館なんで、ぜひ行ってほしいなと思いますし、今から新しく映画館ができるっていうのもなかなかね、すごい話だと思いますし、まあ、僕が行った時はすごく人入ってましたし、たくさんの人に行ってもらえるといいなと思いますね。
そうですね。東京とかも、まあ、ストレンジャーとかも近年できた映画館だ
あ、
し。
確かにね。あれは、
聞くかは。
菊川ですね。東京のね。あれ
あ
もいい
と、
映画館だな。
東京近郊だと多分今、大宮に作ってんじゃないかな。
へえ、大宮。
はい。ちょっと埼玉ミニシアターがあまり大事なんで、いいんじゃないかなと
川越にある映画館はほんといいですよね。
思います。あ、オスカラだね。
スカラ座。すごい古い映画館なんですけど、あれはぜひ残してほしいけど、
今
まあ、
多分ね、
郷
埼
土
玉っ
的なね。
て、川越スカラだと、深谷シネマしかないはずなんで、三つ目ができるといいなって感
い
じです。
やー、ぜひぜひ。
スカラ座ね、なかなか、お金がなくて大変そうなんで、クラファンとかも常にやってますんで。
ね。ああいうのは残していかないといいかんですわ。
もう、観光地としてはもう超人気スポットなんですけど、
そうっすよね。
映画も行ってねってみんな。
映画館の周り人少ねえもんな、あそこ。急にパタッと人通りが途絶えてました。蒲田の映画館とかまだあんのかな？そこもかなり古いですけどね。ちょっとわかりませんが。もうないんだな、きっとな。出てこないや。横浜とかね、伊勢崎町とかにもありましたけど、今もあるんでしょうか。
まあ、横浜もね、ちっちゃいところまだ残ってますけどね。
ジャック&
まあ、
ベティとかはね、元気ですけど。
シネマリンとかもね、
そうっ
ち
す
ょ
ね。
っと行っていただきたい。
厚木とか、百合ヶ丘とかね、新百合ヶ丘か。ああいうとこにもちゃんと。
次は行ったことないんだよな。
厚木の映画館行きましたね。結構東京から漏れてきてるいい映画やってますから。
ね、拾ってる人はいますけどね、あそこにね。
僕なんか結構、劇場公開から遅れて見ることが多くて、ああ、もう東京やってねーと思って見ていくと厚木の映画館だけやってるみたいなのは結構よくありますね。ぜひね、皆さん、ミニシアターも行ってください。はい、不便かもしれないけど。
まあ、今、だいたいネットで撮れるのが多いんで、まあ、
そうっ
よ
す
くね、
ね。
行きやすいと思いますんで、ちょっとぜひぜひ、ちょっと
下
調べてみ
高
ま
井
し
戸
ょ
シネマぐらいしかないですね、
う。
はい。早稲田松竹とかも、あれかな？ウェブで撮れるんですかね？
取れないですね。
撮れないですね、はい。
取れないですけど、ちょっと違うのは、窓口で、席を指定するんですね。
そうだそうだ。
そこがちょっと下高いのとは違うシステムです。
キネカは、キネカ大盛り。
イネカは、ネットで予約できるんじゃないかな。違っ
あ
た
そ
か
こは茂木の方がたまに来るんで、
な。
そこが他とは違うとこですけ
そうですね。
どね。あれとかね、飯田橋、銀嶺とかってもうなくなった？
なくなりました
で
ね。
すよね。ああ、そうですか。はい。あるうちに行きましょうね、皆さんね。はい。もう
ちょっ
長くなっ
と、
てますね。
機会があれば、ちょっと他の映画館の話も、
そうですね。
別会でしたいと思います
は
ん
い。
で、そんな感じで今回は、ミニシアターのいろいろな話でした。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。